時代を超えた感動と共感は存在します。長い歴史の歩みと評価を背負い、脈々と生き続ける名作の声が聞こえる。ページのない読書会へようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。今宵の声は、時を超えて文豪森鴎外へオンライン。本名森林太郎。国公認の医者である天医の家系の跡取りとして生まれ、ドイツに留学します。医学を学ぶと同時に作家としても活動を開始。森と林、文字通り二足のわらじの道を歩き出します。それでは、献身と反抗、その双方が浮き彫りになっている鴎外晩年の声、最後の一句をお聞きください。森鴎外作、最後の一句。元文三年11月23日のことである。大阪で船乗り業桂屋太郎兵衛というものを木津川口で3日間晒した上、残罪に処すると考察に書いて立てられた。それを最も痛切に感じなくてはならぬ太郎兵衛の家族は、もう丸2年ほど、ほとんど全く世間との交通を断って暮らしているのである。この出来事を桂屋へ知らせたのは、ほど遠からぬ平野町に住んでいる太郎兵衛が女房の母であった。この白髪頭の女のことを、桂屋では平野町のおばあ様と言っている。おばあ様を慕って、おばあ様に甘え、おばあ様にねだる孫が、桂屋に5人いる。長女一が16歳、次女松が14歳になる。その次に、女房の里方から、赤子のうちにもらい受けた長太郎という12歳の男子がある。その次にまた生まれた娘は、徳と言って8歳になる。最後に太郎兵衛の初めて設けた男子の初五郎がいて、これが6歳になる。平野町の里方は裕福なので、おばあ様のお土産はいつも孫たちに満足を与えていた。それが一昨年太郎兵衛の入牢してからは、とかく孫たちに失望を起こさせるようになった。おばあ様が暮らし向きのように立つものを主に持ってくるので、おもちゃやお菓子は少なくなったからである。しかし、これから老いたってゆく子供の元気は盛んなもので、おばあ様のお土産が乏しくなったばかりでなく、おっかさんの不機嫌になったのにもほどなく慣れて、格別しおれた様子もなく、相変わらずにぎやかな生活を続けている。これに反して、厄難にあってからこの方、開墾と悲痛とのほかに何者をも心に受け入れることのできなくなった太郎兵衛の女房は、手厚く貢いでくれ、親切に慰めてくれる母に対しても、ろくろく感謝の意をも表することがない。母がいつ来ても、同じような栗ごとを聞かせて返すのである。考察のたった日には、昼過ぎに母が来て、太郎兵衛の運命の決まったことを話した。しかし女房は、母の恐れたほど驚きもせず、またいつもと同じ栗ごとを言って泣いた。この時、長女の一は、襖の陰に立って、おばあ様の話を聞いていた。桂屋にかぶさってきた厄難というのはこうである。主太郎兵衛は船乗りとは言っても自分が船に乗るのではない。北国通いの船を持っていて、それに新七という男を乗せて運送の業を営んでいる。大阪ではこの太郎兵衛のような男を伊仙道と言っていた。 伊仙道の太郎兵衛が沖仙道の新七を使っているのである。元文元年の秋、新七の船は出羽の国秋田から米を積んで出版した。その船が不幸にも航海中に風波の難にあって積み荷の半分以上を流出した。新七は残った米を売って金にして大阪へ持って帰った。新七は南船をしたことは港で知っている。残った積み荷を売ったこの金はもう米主に返すには及ぶまい。これは後の船を仕立てる費用に充てようじゃないかと言った。太郎兵衛はそれまで正直に営業していたのだが、大きい損失を見た直後に現金を目の前に並べられたので、ふと両親の鏡が曇って、その金を受け取ってしまった。すると秋田の米主の方では、残り荷のあったことやら、それを買った人のあったことやらを人づてに聞いて、わざわざ人を調べに出した。そして新七の手から太郎兵衛に渡った金高までを探り出してしまった。米主は大阪へ出て訴えた。新七は逃走した。そこで太郎兵衛が入牢して、とうとう死罪に行われることになったのである。平野町のおばあさまが来て、恐ろしい話をするのを姉娘の市が立ち聞きをした晩のことである。桂屋の女房はいつもの繰り言を言って泣いたあと、疲れが出てぐっすり寝入った。女房の両脇には子供たちが並んで寝ている。しばらくたって、市が何やら布団の中で独り言を言った。
ああ、そうしよう。きっとできるわ。
松がそれを聞きつけた。
姉さん、まだ寝ないの？
大きい声を押し出ない。私、いいことを考えたから。
市は、まずこう言って妹を制しておいて、それから小声でこういうことをささやいた。お父さんは、あさって殺されるのである。自分はそれを殺させぬようにすることができると思う。どうするかというと、願い書というものを書いてお奉行様に出すのである。しかし、ただ殺さないでおいてくださいと言ったってそれでは聞かれない。お父さんを助けて、その代わりに私ども子供を殺してくださいと言って頼むのである。それをお奉行様が聞いてくだすって、お父さんが助かればそれでいい。子供は本当に皆殺されるやら、私が殺されて小さいものは助かるやら、それはわからない。ただお願いをするとき、長太郎だけは一緒に殺してくださらないように書いておく。あれはお父さんの本当の子でないから死ななくてもいい。それにお父さんがこの家の後を取らせようと言っていらっしゃったのだから、殺されない方がいいのである。一は妹にそれだけのことを話した。
でも怖いわね。
そんならお父さんが助けてもらいたくないの？
それは助けてもらいたいわ。
それごらん。松さんはただ私についてきて同じようにさえしていればいいのだよ。私が今夜願い書を書いておいて、明日の朝早く持っていきましょうね。
一は手習いの清書をする藩士にひらがなで願書を書いた。松を小声で呼び起こして普段着に着替えさせた。そして自分も支度をした。女房と初五郎とは知らずに寝ていたが、長太郎が目を覚まして、
姉さん、もう夜が明けたの？
と言った。一は長太郎の床のそばへ行ってささやいた。
まだ早いから、お前は寝ておいで。
姉さんたちは、お父さんの大事な御用で、そっと行ってくるところがあるのだからね。
そんなら、おいらも行く。
と言って、長太郎はむっくり起き上がった。
じゃあ大きい着物を着せてあげよう。長さんは小さくても男だから、一緒に行ってくれればその方がいいのよ、と言った。
三人の子供がそっと家を抜け出したのは、二番鳥の鳴く頃であった。当時の町奉行は、東が稲垣淡路の守種信で、西が笹又四郎成宗である。そして11月には、西の笹が月番に当たっていたのである。ようよう西奉行所にたどり着いてみれば、門がまだ閉まっていた。門番所の窓の下に行って、一が、もしもし、とたびたび繰り返して呼んだ。しばらくして窓の戸が開いて、そこへ四十格好の男の顔がのぞいた。
やかましい、なんだ。
お奉行様にお願いがあってまいりました、と一が丁寧に腰をかがめていった。
お奉行様には子供がものを申し上げることはできない。親が出てくるがいい。
いえ、父は明日お仕置きになりますので、それについてお願いがございます。
なんだ？明日お仕置きになる。それじゃあ、お前は桂屋太郎兵衛の子か。
はい。
ふん。けしからん。子供までが神を恐れんと見える。お奉行様はお前たちにお会いはない。帰れ帰れ。
こう言って窓を閉めてしまった。
姉さん、あんなに叱るから帰りましょう。黙っておいで。叱られたって帰るのじゃありません。姉さんのする通りにしておいで。
こう言って、一は門の前にしゃがんだ。松と長太郎とはついてしゃがんだ。三人の子供は門の開くのをだいぶ久しく待った。ようよう閑の木を外す音がして門が開いた。一が先に立って門内に進み入ると、松と長太郎とが後ろに続いた。一の態度があまり平気なので、門番の男は急に支えとどめようともせずにいた。そしてしばらく、三人の子供の玄関の方へ進むのを目を見張って見送っていたが、ようよう我に返って、
これこれ
と声をかけた。
はい、
と言って、一はおとなしく立ち止まって振り返った。
どこへ行くのだ。さっき帰れと言ったじゃないか。
私どもはお願いを聞いていただくまではどうしても帰らないつもりでございます。
ふん、しぶといやつだな。とにかくそんなところへ行ってはいかん。こっちへ来い。
子供たちは引き返して門番の詰め所へ来た。それと同時に玄関脇からなんだなんだと言って二三人の詰め衆が出てきて子供たちを取り巻いた。一はほとんどこうなるのを待ち構えていたようにそこにうずくまって懐中から書きつけを出して真っ先にいる与力の前に差し付けた。松と長太郎とも一緒にうずくまって礼をした。書きつけを前へ出された与力はどうしたものかと迷うらしく黙って一の顔を見下ろしていた。
こいつらは木津川口で晒し者になっている桂屋太郎兵衛の子供でございます。親の命乞いをするのだと言っています、
と門番が傍らから説明した。与力は同役の人たちを顧みて、
ではとにかく書きつけを預かっておいて伺ってみることにしましょうかな、
と言い一の手から受け取って玄関に入った。西町奉行の笹は新参で、大阪に来てからまだ一年経っていない。役向きのことはすべて同役の稲垣に相談して、城代に伺って処置するのであった。それであるから、桂屋太郎兵衛のくじについて、前役の申し継ぎを受けてから、それを重要事件として気にかけていて、ようよう処刑の手続きが済んだのを重荷を下ろしたように思っていた。そこへ今朝になって命乞いの願いに出たものがあると言ったので、 笹はまずせっかく運ばせたことに邪魔が入ったように感じた。
参ったのはどんなものか。
笹の声は不機嫌であった。
太郎兵衛の娘両人とせがれとが参りまして、年上の娘が願書を差し上げたいと申しますので、これに預かっております。ご覧になりましょうか。
次第によっては受け取ってもよろしいが、一応はそれぞれ手続きのあることを申し聞かせんではなるまい。とにかく預かっておるなら内見しよう。
与力は願書を笹の前に出した。それを開いてみて、笹は不審らしい顔をした。
一というのがその年上の娘であろうが、何歳になる。
14、15歳ぐらいに見受けまする。
そうか。
笹はしばらく書きつけを見ていた。ふつつかな金文字で書いてはあるが、条理がよく整っていて、大人でもこれだけの短文にこれだけの事柄を書くのは容易であるまいと思われるほどである。
大人が書かせたのではあるまいかという念がふと兆した。続いて神を偽る横着者の書意ではないかと思議した。
太郎兵衛は明日の夕方まで晒すことになっている。刑を執行するまでにはまだ時がある。とにかく子供を返そうと笹は考えた。そこで与力に、この願書は内見したが、これは奉行に出されぬから持って帰って町年寄りに出せと言え、と言った。与力は、門番が返そうとしたがどうしても帰らなかったということを言った。
笹は、そんなら菓子でもやってすかして返せ。それでも聞かぬなら引き立てて返せ、と命じた。
与力の座を立った後へ、城代太田備中の神助春が訪ねてきた。笹はただいまかようかようのことがあったと告げて、自分の考えを述べ、指図を請うた。太田は別に思案もないので、笹に同意して、昼過ぎに東町奉行稲垣をも出席させて、町年寄りに子供を召し連れて出させることにした。ちょうどこの相談が済んだところへ、与力が入り口に控えて景色を伺った。
どうじゃ、子供は帰ったか。
御意でござりまする。お菓子を使わしまして返そうといたしましたが、一と申す娘がどうしても聞きませぬ。とうとう願書を懐に押し込みまして、引き立てて返しました。妹娘はしくしく泣きましたが、一は泣かずに帰りました。
よほど情の怖い娘と見えますな。
と太田が笹を帰り見ていった。11月24日の羊の下刻である。西町奉行所のしらすは晴れ晴れしい光景を呈している。書院には両奉行が列座する。奥まったところには別席を設けて、表向きの出座ではないが、城代が取り調べの模様をよそながら見に来ている。縁側には取り調べを命ぜられた与力が書き役を従えて着座する。同心らが密道具を突き立てていかめしく警護している庭に、拷問に用いるあらゆる道具が並べられた。そこへ桂屋太郎兵衛の女房と五人の子供とを連れて、町年より五人が来た。尋問は女房から始められた。しかし名を問われ年を問われた時にカツガツ返事をしたばかりで、その他のことを問われても、
一向に存じませぬ、恐れ入りました、
というよりほか、何一つ申し立てない。次に、長女一が調べられた。当年16歳にしては、少し幼く見える、痩せ獅子の小娘である。しかし、これは血との臆する景色もなしに、一部始終の陳述をした。 祖母の話を物陰から聞いたこと、夜になって床に行ってから出願を思い立ったこと、妹松に打ち明けて勧誘したこと、自分で願書を書いたこと、長太郎が目を覚ましたので同行を許し、奉行所に来て門番と応対し、ついで詰州の与力に願書の取り次ぎを頼んだこと、与力らに強要せられて帰ったこと、およそ前日来経歴したことを問われるままにはっきり答えた。
それでは松のほかには誰にも相談はいたさぬのじゃな、
と取り調べ役が問うた。誰にも申しません。長太郎にも詳しいことは申しません。お父さんを助けていただくようにお願いしに行くと申しただけでございます。お役所から帰りまして、年寄り衆のお目にかかりましたとき、私ども4人の命を差し上げて父をお助けくださるように願うのだと申しましたら、長太郎がそれでは自分も命が差し上げたいと申して、とうとう私に自分だけのお願い書を書かせて持ってまいりました。
一がこう申し立てると、長太郎が懐から書きつけを出した。取り調べ役はそれを開いて一の願書と引き比べた。長太郎の願書には、自分も姉や兄弟と一緒に父の身代わりになって死にたいと前の願書と同じ首席で書いてあった。取り調べ役は松と呼びかけた。しかし松は呼ばれたのに気がつかなかった。一が
お呼びになったのだよと言ったとき、
松は初めて恐る恐るうなだれていた頭を上げて縁側の上の役人を見た。
お前は姉と一緒に死にたいのだな、
と取り調べ役が問うた。松はは
いと言ってうなずいた。
次に取り調べ役は
長太郎
と呼びかけた。長太郎はすぐにはいと言った。
お前は書きつけに書いてある通りに兄弟一緒に死にたいのじゃな。
みんな死にますのに私が一人生きていたくはありません、と
長太郎ははっきり答えた。
徳
と取り調べ役が呼んだ。徳は姉や兄が順序に呼ばれたので今度は自分が呼ばれたのだと気がついた。そしてただ目を見張って役人の顔を仰ぎ見た。
お前も死んでもいいのか。
徳は黙って顔を見ているうちに唇に血色がなくなって目に涙がいっぱい溜まってきた。
初五郎
と取り調べ役が呼んだ。幼幼6歳になる抜歯の初五郎はこれも黙って役人の顔を見たが、
お前はどうじゃ死ぬるのか
と問われて活発にかぶりを振った。書院の人々は覚えずそれを見て微笑んだ。この時笹が
一
と呼んだ。
はい。
お前の申し立てには嘘はあるまいな。もし少しでも申したことに間違いがあって人に教えられたり相談をしたりしたのなら今すぐに申せ。隠して申さぬとそこに並べてある道具でまことのことを申すまで責めさせるぞ。
笹は責め道具のある方角を指さした。一は刺された方角を一目見て少しもたゆたわずに、
いえ申したことに間違いはございませんと言い放った。
その目は冷ややかでその言葉は静かであった。
そんなら今一つお前に聞くが、身代わりをお聞き届けになるとお前たちはすぐに殺されるぞよ。父の顔を見ることはできぬがそれでもいいか。
よろしゅうございます
と同じような冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて何か心に浮かんだらしく、
お上のことには
間違いはございますまいから」と言い足した。
笹の顔には不意打ちにあったような驚愕の色が見えたが、それはすぐに消えて、険しくなった目が市の表に注がれた。憎悪を帯びた脅威の目とでも言おうか。しかし笹は何も言わなかった。
間もなく取り調べ役が町年寄りに、御用が済んだから引き取れと言い渡した。
しらすを下がる子供らを見送って、笹は太田と稲垣とに向いて、
お妃の恐ろしいものでござりますな、
と言った。心の中には、哀れな孝行娘の影も残らず、人に供させられた愚かな子供の影も残らず、ただ、氷のように冷ややかに、刃のように鋭い、一の最後の言葉の、最後の一句が反響しているのである。
元文頃の徳川家の役人は、もとよりマルチリウムという用語も知らず、また当時の辞書には献身という訳語もなかったので、人間の精神に老若男女の別なく、罪人太郎兵衛の娘に現れたような作用があることを、知らなかったのは無理もない。しかし、献身のうちに潜む反抗の矛先は、一と言葉を交えた笹のみではなく、書院にいた役人一同の胸をも刺した。
城代も両家老も、一を変な小娘だと感じ、物でもついているのではないかという迷信さえ加わったので、同情は薄かったが、一の願意は期せずして貫徹した。桂屋太郎兵衛の刑の執行は、江戸へ伺い中日延べということになった。ついで元文四年三月二日に、京都において太政へご執行相なりそろてより、日元も相立たざる儀につき、太郎兵衛こと、資材御社面仰せいだされ、大阪北南組天満の三口お構いの上追放ということになった。桂屋の家族は再び西奉行所に呼び出されて、父に別れを告げることができた。
このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。
ページのない読書会、森鴎外作最後の一句、朗読は斉藤由織でした。
また来週名作でお耳にかかりましょう。